はい、今バギョのヘルプにいるんですけども、京馬さんの感想をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
フィリピンに2個の学校経験、はい、あ2個じゃないヘルプを経験したけど、はい、クラークとマーティスの2つ経験したんですよね。
はい、
どういう経緯で留学しようと思ったんですか。
僕最初今2年間休学してるんです
ね。大学生。
はい、うん、今大学生で、高校2年、あ、じゃあ、大学2年生の時に、うん、2年間休学しようと思いまして、
うんうん、
なので去年の4月から2年間休学という形 で最初僕最初の1年間は、バイトしてお金を貯めて、
はいはいはい、
次の1年間で僕バックパッカーで東南アジアを回ろうと思ってたんです
よ。はいはいはい、旅を、はい、
そうなんですよ、うんうんうん、なんですけど、それを決意する前に、うん、僕が行ってる大学と、タイにある大学、
う
ん、チェンマイ大学で、うんうん、姉妹、
うんうんうん、
なんていうんですかね、交換、
はいはい、交換留学ができ
る、交換留学、うん、交換プログラム
で、はいはい、
で3週間僕チェンマイに
行ったんですか。
はいはいはい、でそこで、チェンマイ大学のプロフェッサーに気に入られまして、
うん、
でその先生にうちのチェンマイ大学に来いと言われて、
うん、
で僕本当は最初はバックパッカーで行く予定だったんですけど、
はいはいはい、
次チェンマイ大学に1年間留学するっていう、タイ語を勉強しに留学するっていう、
タイ語を勉強、
はいはい、っていう風に、まあ、変わりましてプランが、
うん、
で去年の10月あたりに軍が政府を乗っ取るっていう、
うん、
動きがあったんですよ、ね、デモがあったんですよ、
うん、
夜10時以降外で
ね、うんうんうんうん、
でそれで僕が入りたかったプログラムが変更されちゃった
んですよ。なるほど。
おうおう、それでこういうプログラムがならあるっていうふうに一応提案されたんですけど、
うんうん、
なんかその自分の行きたかったプログラムを変えて妥協してまで留学したくないって断ったんですよ。
なるほど。ちなみにどんなプログラムだったんですか、やりたかったの
は。それは本当にタイ語ビギナー、
はいはいはい、
タイ語ビギナーの、英語が喋れる人用の
専攻、うんうん、英語で授業を受けるんですよね、
はい、
はいはいはい、
高校の時にカナダに10ヶ月間留学してたので、
うんうんうん、
英語は一応多少はできたので、英語でタイ語を勉強するのはちょっと自信があった部分、
はいはいはいはい、それが何に変えられたんですか。向こうから提案されたカリキュラムは何だったんですか、
は
い、
最初はその、まあ、タイ語ビギナーっていう感じ で、うん、でまあそうですね、タイ語を本当に話せない人向けの、うん、だったんですけど、結構でも本当に、内容を見る限りは結構真面目な感じ、
うんうんうん、
本当にタイ語を本気で勉強 したい人用のっていうプログラムで、
うんうん、
すごい僕自身もすごいなんか感心させ
る、うんうん、
あすごいいいなと思って、
うん、
で次僕が変えられたプログラムがすごいなんか遊びも入っている、う
ん
う
ん、ちょっとエンジョイ系やったんですね、
はい、エンジョイ系だったんですよ、
はいはいはい、
遊びも入れてなんかその音楽も学びながら、
なるほどなるほど、
なんかタイ人と触れ合っていく感じだったんで、ちょっと
違うな、
これだったらすごい大金払っていく留学、
うんうん、
ちょっとアクティビティとか入ってしまうとあまり勉強に集中できないのかなっていうふうに思ったので、
うんうんうん、
それだったらじゃあごめんなさいということで。
なるほど、
はい、
交換留学はちなみにどれぐらいの期間行ったんですか。
交換留学、あそのタイの、
はい、
それは3週間です。
3週間
行ったんですね。
でその時もタイ語を勉強してたんですか。
その時は少しだけ。
へー、はい、もともとタイに興味、タイ語に興味あったの。
タイ語全く興味なかったです。
ただもう姉妹校だったから、
そうだった、姉妹校です。行ってみようと、はい、なんかその韓国とタイのプログラムがあったんですよ、
うんうんうん、
で最近やっぱ韓国語を勉強してる日本人ってすごい多いじゃないですか、
うんうんうん、
なのでなんかタイ語を勉強してる日本人って聞いたことがないと思ってすごい興味が
湧
いて、
逆にそマイナーだからやっとこうと。
マイナーってことはやっぱ需要がもしかしたら
はい、はい、なるほどね、
あるかもしれない、
はいはいはい、なるほど、
そこで
アンチメジャーなんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
まあだからバギオにいるんでしょうね。
そうですね。
なるほどなるほど。でそれでいろんなご縁でタイに興味持ったけど、それが流れて、
はい、流れてしまう。
でまあ流れたというか断って、内容がちょっと思ったのと違ったんで、はい、でそれで
どうなんですか。路頭に迷ったんですよ。1ヶ月ほどぐらい、もうそのせっかく1年間休学したのにも関わらず、
はいはいはい、
まあ元々の予定がなくなってしまって、
はいはいはい、
どうしようどうしようと思った時に、大学の僕の後輩が、
うん、
フィリピンに留学するということを僕は聞きまして、
うん、
友達経由、
うんうん、
でその後輩にコンタクトを直接取って、
うん、
でフィリピンに留学するってどこ行くのっていう、
うん、
でその僕の後輩は MMBS
はいはいはい、はい、
っていうところで、
はい、
半年間留学して、はい、今オーストラリアに、
うんうんうん、
2カ国留学、
うんうんうん、
オーストラリアに留学してる
ん
です
、うん、
MBS っていう留学があってっていうふうに、まあ、一応いろいろ教えられて、うん、パンフレットも見せてもらって、うんうん、 で、その時になんか少しフィリピン留学に興味が出たので、うんうん、はい、で僕北海道出身なんですけど、はい、札幌駅の近くのなんかビルで説明会があるっていうふうに聞いて、
フィリピン留学の、
はい、うんうんうん、でそこでまあ説明を受けて、なるほどと、
うん、
ワンバイワンクラス面白そうだなっていう、
まあ、昔自分は高校の時留学してるわけですからね、
はい、うん、で僕が高校の時に留学してたプログラムとそのパンフレットに書いてあるプログラムを照らし合わせて、
うん、
あのこっちはすごいフィリピン留学はすごい英語に集中できそうだな
っていう、うんうんうんうん、なるほど、はい、
でその中でもヘルプのクラーク校をすごくおすすめされたんです
よ。
ヘルプクラーク校がもうベストだと。
なるほど。
ちょっと英語ができる人はヘルプのクラーク校、
うんうん、
英語にあまり自信がない人は、MMBS
あーなるほどね、
というふうに、
はいはいはい、
教えられて、なるほど、はいはい、っていうふうに感じで、まあ、クラーク校を選んだって感じ
です。うーん、なるほど。
もうちょっと自分の英語のスキルを伸ばしていきたいなっていう。
でももうある程度できたんですよね、はい、英語。
そうですね、自分で言うものもなんですけど ね,
ね。じゃあクラーク校の中ではレベル高い方だったんじゃないですか。
レベルは一番上でした。
ですよね。入った時から、
入った時はどんなにレベルが高くてもレベル5からスタート
しました、うん、あ、はいはい、そうですよね。
でクラーク校は一応レベル9かレベル10まである
っていう、うんうんうんうん、
一応、
はいはい、
まあ、レベル10は結構幻レベルらし
いんですけど、そんなやついないと、
はい、そんなやついないっていうふうに、はい、過去に何人かいたっていう、はいはい、まあ、レベル9はいたけどレベル10はほとんど見たことがないっていう感じで、
はいはいはい、
で僕は最後ここに転校する前はレベル8だったんですけど、
おーおーお
ー、まあ、でもあのテストを受けなかったんですよ、最後の2回受けなかったんで、もしかしたら
幻行ってたかもしれない、
幻になれたかもしれないですね。レベル8、はい、
それで何ヶ月で申し込んだんですか、クラークは。
クラークは6ヶ月です。
あ、そうなん
ですね。
はいはいはい。
申し込んで、なんで僕、バギオの存在を知らなかったんです
。マーティンスコ知らなかったんや。へぇ。
一応、その、庄司さんの話によると、うん、スタッフの話によると、一応、バギオはレベルが高すぎるので、うん、おすすめしてないっていう。
あ、なるほどね、
はい。留学のエージェントさんがすごいおすすめしてないっていうふうに。
はい。僕、めっちゃおすすめしてますけどね。
そうなんです。
いや、ここの環境は、はい、まあ、勉強するにはいいと思うんですよね。
そうですね。いや、実際来てみても、多分、勉強に本当に、勉強だけに集中したいって人には、多分、クラークのこっちの方が僕はおすすめします。
んで、どうやったんですか、まあ、昔高校の時にグループレッスン受けて、初めてのフィリピンの勉強は。
最初の1週間はかなりストレス溜まりましたね。
お
お。やっぱりワンバイワンっていう、やっぱ日本人ってシャイじゃないですか。
うん、シャイですか？
いや、僕は全然シャイじゃないんですけど、はいはい、ただ、でもそれでもやっぱワンバイワンっていう、うん、まあ、本当に話したこともないフィリピン人の人と、
うんうん、
2人ですごい狭い部屋で、
そうですね、
50分間話すっていうのを、まあ、6コマ7コマですか、
毎日やるわ
け、ね、続くとやっぱ初日からそうですね、1週間にかけてかなりストレスがありました。やっぱりカナダに留学してた時も、まあ、もちろん英語の勉強はしてたんですけど、うんうん、やっぱりホストファミリー、僕ホームステイしてたんですよ、
はいはい、
僕7家族回ったんですけど、
そうなんや、
はい、1ヶ月か2ヶ月に、まあ、違う家族一緒にっていう感じで、
うんうんうん
うん、やっぱどの家族もやっぱ忙しいんですよ、
うんうんうん、
まあ、家事が忙しかったり、うんうん、仕事が忙しかったり、うんうん、ホストブラザーシスターとかもいるんですけど、うん、勉強が忙しかったり、うんうん、遊びが忙しかったり、
うんうん、
で正直その、まあ、留学としてはすごいいい経験で、うん、英語の勉強のスタートとしてすごくいい経験になったんですけど、うんうんうん、話す機会がかなり少なかったので、
うんうんうんうん、
それに比べてこっちってもう話さないと、
そうですね、
話させられる、
そうだ、
ね、話さないと生きていけないっていう環境に放り込まれるので、
うんうん、
やっぱ英語は多少は話せたんですけど、
うんうん、
ちょっと時間が長、
うん、話す時間が長くて、
あまりにも長すぎ
て、それ疲れるってことですか？
かなり疲れましたね。かなり疲れました。やっぱ英語を話せる人でも相当疲れると思う
ん
です。
まあまあ、そんな話すことないですからね。
はい、そんな話すことない。最初の2日3日でもうイントロダクションが終わってしまうんですよ。
そうですね。自己紹介終わりますよね。
はい。
どういう授業を取ってたんですか？
僕は一応コースとしては、リスニング、ライティング、スピーキングっていうふうに、
うんうん、
まあ、先生ごとに分かれてるんですけど、
うんうん、
でも生徒の要望で結構変えてくれるんですよ、
うんうんうん、
で僕の場合は全部スピーキングでって。
あ、そうなんですか、
はい、ライティング、正直ライティングって、うん、フィリピン留学ですることではないと思うんですよ。先生の前でカキカキして、
まあまあ先生の前で書くのはね、
うん、サイレン、もう本当に沈黙の時間が続いてしまうので、なんかその ライティングやってる間になんかあれ俺留学して何してるんだろうっていう、うんうんうん、自問自答が始まるんですよ。
はいはい、
で結構ライティングの授業取ってる人とかからも、うんうん、結構その不満とかも聞いてて、
うんうん、
俺ライティングってフィリピン留学来てすることじゃない、
うん、授業中に書いてるとちょっと時間もったいないですね。なんか、まあ、準備して添削してもらったりするのはいいと思うんですけど、はい、沈黙はね、
はい、準備して添削も多分あると思うんですよ、うん、準備して、うんうん、何枚かエッセイ書いて、うんうん、出して、うん、で目の前で添削してもらって、うん、ここはこう違う、ここはこう違う、うんうん、でもそれでもやっぱ50分ってあまりにも長すぎるので、
はいはい、
どうしてもやっぱはいじゃあ次書いてっていう風になるんですよ。
なるほど。
で結局ライティングの時間ってやっぱ沈黙の時間が続く、ね、先生方も正直好きじゃないんで。
そうなんや。でもそのライティングしてまあライティングの授業でもいろいろあるんで、はい、と書いた訂正したのをひたすらリーディングさせられるとか、
そうですね、
なんかまあそういう風につなげていけば、はい、強制できるからいいかなとは思うんですけど、はい、ただひたすら書いてると、まあ、ちょっともったいないですね。
もったいないですね。
そうか、じゃあスピーキングにしたと。でそのスピーキングってどんな授業なんですか。
そのスピーキングは先生がトピックを
決めて、
はい、今日はこういうことを話すよ、
はい、
じゃああなたの趣味は何ですか、
はい、
じゃあ昨日は趣味話したんで、じゃあ今日は家族のこと、
はい、
で今日はじゃあフィリピンの文化についてどう思うか、
はいはい、
一つのトピックに関してまあ10分か20分間にして、
トピックに関して普通に会話をするんですか。
はい、会話
を
します。
でそれを訂正されるんですか。
訂正してくれる先生もいればしてくれない先生もい
ます。
会話をしてて、あグラマーが間違ってたりとか、
はいはい、
あそのグラマーちょっと違うよ、
はいはいはい、
こういう時はこういうワードを使った方が適切だよっていうふうに指摘してくれる先生もいるんですけど、
うんうんうん、
もしてくれない先生もいるので、
うんうん、
多分そのスピーキングの授業になる、スピーキング授業を始める前に、
うん、
私は、訂正してくれる方が勉強になるので、
はいはい、
訂正してくださいっていうふうに多分先生に直接言った方がいいと思います。
うんうん、
先生としてもやっぱ、生徒にバンバン直接すると、適切、訂正すると、まあ、生徒もちょっと、なんていうんですかね、
嫌がる人いますか、
ね、嫌がる、はい、生徒もすごいいるっていうふうに、
はい、
やっぱ結構熟練、結構長い経歴が長い先生とかは結構そういう人とか分かるんですよ、
うんうん、
あんまり訂正しちゃうと、うん、なんか嫌がっちゃう、まあ、
話の腰折るからね、
むすってなっ
ちゃう、それは
するんで、なんで最初に生徒から先生にそういうふうに言うと、
うん、
先生もなんかそういうふうにしてくれるので、
うん、でそこで5ヶ月やってたんですよね。
はい、5ヶ月。
5ヶ月結構長いですけど、
長かったですね。
誰ないですか。
慣れないと思ってたんですよ、
うんうん、自分は慣れない
と自分は慣れないと、
はいはい、
僕も結構自分に厳しい、
はいはいはい、
もう周りが遊んでて もう自分は勉強に、うんうん、
マイペースでできると、
はい、マイペースでできるっていうふうに思ってたんですけど、やっぱり3ヶ月4ヶ月にはちょっと慣れてしまいました、
ね、うんうん、はい、その入って、1日何時間ですか授業。
1日8時から、7時から、5時なんで、で昼休憩が1時間と授業の合間に10分間休憩があるんで、
うんうん、でもぶっ通しなんですか、朝から夜まで。
ぶっ通
し、ね、じゃあ結構長いですね。
長いです、
ね、9コマぐらいあるんですけど、8コマ
7、うん、そうですね、スペシャルクラスとかを取ると8とかあります、
ね、授業後どれぐらい勉強してたんですか。
授業後は最初の1週間は夜10時11時まで勉強してたんですけど、
うん、
ちょっと慣れてくると3時間に減ったりとか、
はいはいはい、
2時間に減ったりとか、
はいはい、
してましたね。
なるほどね、
はい、
じゃあまあ1日10時間から12時間ぐらい。
そうですね、
うん、
多分英語喋ってる時間は相当長かったと思います。
なるほど。授業はじゃあもう5ヶ月ずっとスピーキングでやってたんですか。
5ヶ月ずっとスピーキングです、
ね、すごいな、
はい、ずっとスピーキングです。なので先生の家族の事情とかもすごい聞けます。
そうかそうかそうか、
はい、はいはい、そういうのでもいろんな情報、
いろんなインプットがあるので、
はい、もう本当噂話とかもいろいろ
噂好き半端ないですからね。
噂好きもうフィリピン人はゴシッパーですから
ねはい、はい、
スーパードゥーパーゴシッパーですからね、はい、僕もゴシッパーなんで、まあ、気が合
います、ね、はい、気があったんですね。
気が合います。あの先生ってこうなんて聞いたんですけど本当ですか、
はい、
そうなんだよ、
はいはい、実はみたいな、はい、
これは教満にしか言えないで、僕多分生徒で一番知ってたと思います。
何ですか、学校の裏事情みたいな。
学校の裏事情 マネージャーも知らないこととか知ってましたもん、
ね、あ、
はい、逆に先生が知らないマネージャーのことですとか、
はいはい、
あと本当マネージャーの一番上のお偉いさんの話とかも、はいはい、いろいろ聞きましたね、
へえ、
面白かったです、はい、
そうか、え、じゃあそういうふうにずっとやってて、はい、あのなんでマーティンス校にどういう経緯で来たんですか。
やっぱりだれてしまったっていうのが一つの理由です、ね、クラーク校は結構先生方もすごいフレンドリーで、うん、生徒もフレンドリーで、うん、環境としてはすごくいいんですけど、
うんうんうん、
ただそのじゃこれからなんでしょうね、数字って大事だと思うんですよ、はい、資格ですとか、はいはい、トイックだったりとか、はいはい、IELTS、トイフル、
はいはい、
で僕 ESL のス
チュー
デントだったんですけど、
はいはい、
うんうん、一応トイックと ESL2 つあるんですけど、
うんうん、
まあ、トイックは僕まあ、多少は点数持ってて、
あ、自分で、すでに、はい、え、それ留学前から、
留学前からです、去年の10月に840点、
あ、そうなんです、はい、840の時点でクラブ行ってるんですね、
は
い、はいはいはい、
なんで一応勉強の仕方は分かってたので、うんうん、まあ、フィリピン留学してまで来ることじゃ、
やることじゃないな、うんうんうん、
でフィリピンでできて日本でできないことでやっぱスピーキングだと思ったので、
うんうん、
スピーキングで、まあ、ESL でスピーキングでずっとやってた
ん
です
けど、うんうんうん、
ただずっとやってるうちにやっぱりその先生方も5ヶ月もいたので、
うんうん、
なんか教えることがないと、
はい、もうないと、はい、お前に言うことはないと、
は
い、
実はもう最初の1ヶ月の時点でもう教えることないっていうふうに言われてたんですけど、はいはい、僕がなんかいやそんなことないだろうっていうふうに教えたら、はい、いや本当に教えることなくなっちゃったんですよなんか、はいはい、僕自身も5ヶ月生まれたつと、はい、あ、本当に教えられることないなっていうふうに、
だって元々しゃある程度喋れて、はい、ただ喋る機会がなかったから、はい、もうひたすらアウトプットしまくったわけですよね。確かに僕も5ヶ月長いなと思いますもんね、その情報だけで、
はい、最初の1ヶ月でなんか転校しろ転校しろって、
はい、言われたんや、はい、でもとどまったんや、
とどまりました、バギョに転校しろ転校しろって最初の1ヶ月で言われてたんです
、はいはい、
でも僕はそのやっぱ先生も生徒もすごい気に入ってしまったので、
あ、
いやいや、アイラビューみたいな、
なんじゃそれ、
俺はもう先生方のことを愛してるから、もう俺はずっとここで勉強したいっていうふうになってたんですけど、
実際どうなんですか、英語の伸びしろとしては、もともとある程度できて、自分の成長はこうグググッと感じれたんですか。
感じられないですね。
え、
そうですね、あのスピーキングはもちろん慣れます、
はいはいはい、
あの4ヶ月5ヶ月というと、やっぱ来る前よりは全然そのフランクに話せます
し、ですね、
うんうん、エクスプレッションとかもすごい
増えるわけ
なんですけど、伸びたかって言われると5ヶ月分、
うん、
5ヶ月分やっぱその払うわけじゃないですか、
うんうん、
授業費、授業料とかも、うんうん、その授業料と自分の伸びしろっていうのをこう、
うんうん、
考えた時に、まあ割に合わなかったです、
ね、ある程度までいい
と、はい、
まあ、でも楽しかったから
でも楽しかったです、その経験としてはすごいいい思い出になりました。
なるほど、はい、そうか、1ヶ月後ぐらいからみんなにバギョ行けって言われて、でも、はい、自分としてその慣れてきたタイミングで環境を変えようかなと思ったんですか、はい、
そうですね、
あ、で最後の1ヶ月を、
最後の1ヶ月で、まあ、ちょっとチャレンジしてみたいなってい
うふう
に、
うん、
本当、バギオ校は化け物しかいないっていうふうに聞いてたんです
よ。そうですか、
はい、
はいはい、
そのスタッフの庄司さんとかにも、
はい、
マーティンス校は化け物しかいないんで、周りも24時間英語喋るし、日本人同士でも日本語喋れないと、
うん、はいはい、
この環境で生きていける人は多分数少ないんじゃないかと、
あ、そうなん、
ガンガンプレッシャーをされてすごいビビってたんですけど、
庄司さんには結構相談してたんですか、クラークの時に。
あ、もう僕が相談してたという時は庄司さんにお勧めされてました。
あ、なるほどなるほど、
京馬くんはバギオに行った方がいいと。
あ、なるほどね、最初先生にもスタッフにもみんなに言われて
た、みんなに言われてました、生徒にも言われてました、
はい、
京馬くんはここにいるべきじゃないいろんな人に押されて押されて、最後の1ヶ月で、まあ、ちょっとチャレンジしてみようかなっていうふうに、はい
は
い、
なるほど、ほんで来てみてどうやったんですか。
来てみてそんな化け物ではないだろう
なるほどね、
まあ、
いや多分ね、すでにそれなりにレベルがあるんだと思うんですよね、
はい、
だって留学前から、まあ、トイック840あってで、はい、ね、留学経験もあるし、はい、普通に日常会話できるわけじゃないですか、はい、で、こっちで何取ったの、 ESL 取ったの。
ここでは最初トイフルを、
あ、トイフル取ったんですか、はい、
取って、2ヶ月3ヶ月で折れました。あ、2日3日で折れました。
何が、心折れたの。
はい、心が折れました。
どういうこと。
僕はもともとそのテストの点数を取りたかったっていうのは、まあ、就職活動を生かしたいなっていうふうに思って、うんうんうん、最初トイフルを勉強してたんですよ、
うんうんうん、
ただ、就職活動のためにトイフルを勉強してるっていう生徒が一人もいないんですよね。
あ、そうかそうか、
トイフルってやっぱりその留学するための点数っていうふうに、まあ、生徒でも先生でも言ってたんで、
うんうん、
それで最初僕でもトイフルって就職でも使えるっていうのを聞いてたんですよ、うんうんうん、なんで、まあ、頑張ろうと思ってしたんですけど、うんうん、2日3日勉強してみてどう考えても就職活動に使えない勉強なんですよ、うん、本当にアカデミックな、うんね、学問、はいはい、学術的な、はいはいはい、もうなんか木星と水星がどうのこうとかあとカンガルーの種類ですとか、はい、カンガルーにもこういう種類があって、
はいはい、
いうふうにこれ就職中使わないなっていうふうに、はい、まあ、2日最初の2日3日で気づいたので
折れたっていうかそのどんな試験かが自分で分かったんですね、
はい、うん、でも確かにいくら点数が就職活動に、使えるとしても、うん、無駄だなっていうふうに
内容が自分に必要なものでないと、
はいはい、うんうんうん、いくら点数がいいって言っても自分の英語の勉強にはならないなって、
うんうんうんうん、
でその学問学術的なものを勉強しててもすごいやっぱ全然なんか自分のためにならないので、うんうん、それで心が折れたってことです、
うんうんうん、あ
時間の無駄なっていうふうに、
はいはい、でどうしたんですか。
それで3日 4日後に先生にIELTSに変えて、はい、IELTSの生徒を友達でIELTSを取ってる人がいたので、うんうん、話とかも聞いて、うんうん、でもっと実践的な、
うんうん、
結構ビジネスにも使えるような単語とかが多いよっていうふうに聞いてて、うんうん、なるほどって、でテキストも見せてもらって、うん、あこれだったら勉強できるなと、
な
自分のためにもなるし、
なるかな、はい、
点数が最悪点数が取れなかったとしても
勉強になる、
はい、その点数を取るために勉強してた間は無駄ではない
と思
ったので、うんうん、IELTSに
変えて、はい、変えてみてどうやったんですか。
変えてみても今すごい楽しいですね。
あ、そうなん
や、伸びてるっていうふうに結構実感できる。
それスコアがですか、それも英語力がですか。
英語力がです。あスコアも伸びてると思います。
IELTS だったらライティングもするわけでしょ。
はい、
前ライティング意味ないと思ってたけど、はい、今は必要と思うんですか。
このライティングは必要だと思います。
なんでなの。
かなりフォーマルなレターとインフォーマルなレター、うん、その家族に書く、うん、手紙とか、うん
はいはい、
友達に書く手紙、
うん、
あとはビジネスの世界で、招待、すごいお偉いさん、うん、有名なアーティストさんを、うんはいはい、うちの学校に招待する、うん、先生としての立場で、うん、有名なアーティストさんを学校祭で、
うんうん、
うちの学校祭で呼びたいっていう風なその招待の手紙だったりとか、
うんうん、使い分けないといけない
です。使い分けなかったりとか、うんうん、で英語もやっぱり最初はどう書いたり、イントロダクションとコンクルージョンはどう書いたり、はいはい、書いたりとかっていうふうにも学
べる。書き方を、ね、
書き方
も、
なんでかなりビジネスにもすごい使えるイメージとかも。
それはじゃあ普通のライティングじゃなくて ESL のライティングではそこまでは深くなかったんですね、はい、間違いを直すぐらいだったんですね。
はい、間違いな
く。でも ESL だったらまあ一応正しい答えに向けて学ぶことが、はい、まあ、深いライティング知識を学べてると、はい、じゃあ今 ESL でも1ヶ月しかやってないんですよね。あ ESL、IELTS、
はい、
試験も受けたんですか。模擬とか
受けてないです、
ね、あ受けてないんだ、はい、じゃあスコアは分からないんや。
まだ分からないです、ただ、書いてみてどのぐらいかなっていうふうに先生にも一応相談したんですけど、
はいはい、
僕の英語力、
はいはい、今どれぐらいなんですか。
多分 6.5 ぐらい。7あと1ヶ月勉強すれば
7
いけるんじゃないか
って言われてました。すごいっすね。
あ
すごいっすね。
そんな褒められたもんじゃないです。
いやいやいや、
まだまだです。
そっか、じゃあまあ、モンスターいっぱいいると思ったけど、はい、まあ、もう自分もモンスターに入ってたわけですね。
そんな
実際どうなんですか。みんなのレベルは高いんですか。
そうですね、高いと思います。
クラークと比べたら高いですか。
クラークと比べたら全然高いと思います、はい、もう日本語喋る人いないですし、
うんうんうん、はい、
なるほど。普通に廊下歩いてでも日本人同士でも日本英語喋って
たら多いっていう、まあ、やっぱりそれは聞いてた通りなんですよね。
そうですね。
ただもっとモンスターと思ってたわけですよね。
もっとモンスターと思ってました。思ってましたね。
なるほどね。
試合で一人本当にモンスターがいるので。
ここに。
あ、日本にです。
あ、そうなんや。
この大学に一人だけ、
うん、すごい。
僕が10年勉強しても勝てないなって思う人が一人いて、
うんうんうん、
その人がゴロゴロいるなっていうふうに想像してたんです
けど、はいはい、そこまでではなかった。
そこまでではなかった。その人はいなかったですね。
すげえな、うん、はあ。IELTSの勉強がこれ、まあ、1ヶ月やって、
はい、
これからどういうふうに勉強を継続していくんですか。
これからそうですね、一応でもやっぱり真面目な生徒がすごく多いんですよ。
ここはそうですよね、は
い、本当に勉強、本当に夜中の1時とか
2
時とかまで勉強して6時に起きてっていう人
が多く
て、
はいはい、
でそういう人を見てるとやっぱフィリピンに来る前よりは勉強自体のモチベーションがすごく上がりました、
はいはいはい、
なので多分この馬行校に 来なかったら、うん、多分ずっとクラークにいて、うん、もし日本に帰ってたら、うん、多分勉強自体に慣れてたと思うん
ですよ。ああ、もうちょっとモチベーション見つけれない、はい、ある程度できちゃうし、
なくて多分趣味とかに走ってたと思うんですけど、はいはいはい、実際バギオ校に来てみて、こんだけもう朝、週末にも朝起きてそこで勉強してるふうに人見てたら、多分帰ってからでもモチベーション継続できるなっていうふうに。
もともとでもね、休学の時って旅だと思ってたんですよね。だいぶ予定変わってました
ね。だいぶ変わりましたね。
はい。一時ちょっとタイにも行きそうになってたし。
だいぶ変わりましたね。
まあ今も旅行には全然問題ないと思うんですけど、はい、英語は。だから英語学習のなんか、そのモチベーションをどこにゴールを置くかっていうのは結構難しいかなと思うんですよね。はい、例えば IELTS、まあ実際公式で受けて7取ったら、なんかその先どうしたらいいんだってなるかもしれないし、
IELTS はアメリカに就職したいですとか、うん、留学したいですとかっていう場合はやっぱトイフルがかなり重視されて、
うん、そうです
よね。最近は IELTS も多少重視されてるっていう噂では聞いたんですけど、うんうん、
はいはい、
ただ IELTS っては基本的にやっぱイギリスですとか、ね、オーストラリアだったりニュージーランドだったり、うん、まあ、移住を考えてる方ですとか、うんうんうん、勉強を考えてる方ですとかっていうふうに、結構そういう人のためにやっぱ、うん、行われているテストなんです
よ。なるほどね。
なんで将来的には IELTS 7持っていて、うんうん、まあ、TOEIC では一応僕の目標では900なんですけど、
うんうん、
TOEIC 900 IELTS 7あれば、まあ、そうですね、まあ、英語ができるっていうふうに
言っていいかな、
見られるかな。
TOEIC 900はいけるんじゃないですか。
900はそうですね、勉強すれば
できる、
できると思います。うんうんうん、それでもただやりたいことっていうのがまだ決まってないんです
よ。はいはいはい。
なので、まあ、とりあえず今自分ができることっていうのは英語の勉強だ
な、まず英語をちゃんとやると、
はい、とりあえずは今は勉強していると思います。
なるほどね、
はい、闇雲に
もう卒業ですよね。
そうですね、あと2週間で。
あと2週間、じゃあまた来て2週間なんですか。
まだ来て2週間です。
へえ、
はい、
そうか。
まだ IELTS を勉強して1週間半ですね。
はいはいはい。で、まあ、トフルと比べて実用性は IELTS の方があるって感じなんですか。
全然あると思います。
うん、
はい、英語のスキルを伸ばしたいっていう場合は IELTS の方がいいと思います。
スピーキングもありますけど、はい、まあ、全部受けてるんですよね。
はい、
IELTS のスピーキングを、まあ、授業を受けてることで自分のスピーキングの変化も感じるんですか。
感じますね。
あ、
やっぱり単語、新しい単語とかを学ん でそれを使って通じてっていう風に、
はい、はいはいはい、はい、
やっぱ学んだことはやっぱ使わないと、
はいはい、
覚えないと思う。
今までもう5ヶ月喋りまくってたわけじゃないですか。
はい、
そういう勉強方法よりもそのIELTSのスピーキングみたいな肩にはめた方が伸びも感じると思うか、
は
い、
肩にはめた方が多分伸びも感じると思います。やみくもに変にトピック決めてずっとダラダラ
ダラダラ話してる
よりもやっぱ30秒40秒ってやっぱIELTSのスピーキングって決められてるので、
ね、うんうん、
その中でどれだけ自分のことを伝えられるかっていうふうに、はいはい、それでスコアが変わってくるので、
絶対マーティンスコーにもうちょっと早く来てた方が良かったよね。
そうですね、ただ
そんなことないです
よ。やっぱり僕、あの人との出会いっていう
か、あー、なるほど、勉強だけじゃなくて、
はい、
そんなにマーティンスコー良かったんや。あ、マーティンがクラーク校、
クラーク校良かったですね。
人が、
はい、やっぱり24時間 EOP、 24時間英語話すっていうのはいいと思うんですよ、
うんうん、
ただやっぱり僕らどうしても日本人、どこまで行っても日本人なので、うんうん、
確かにそれはある、は
い、やっぱ日本語でしか話せないことってあると思うんですよ、うんうんうん、でやっぱり年齢層もすごい変わってくるので、うんうんうんうん、10歳年上ですとか、
はいはい、
20歳年上ですとか、そういう人の、僕まだ学生なので、
はいはい、
そういう人 その仕事の体験談ですとか、ね、英語がどれだけ社会で通用するとか、
うんうんうんうん、
今今日まで重要視されているとかっていうのもすごい先輩からいろいろ聞けるので。
そっか、日本語の方がその英語以外の情報がたくさん得られるんですね。
人生の勉強になりました
ね。
マーティンスコーでは
クラークの方は社会人も多いですか。
クラーク校は社会、そうですね、あ、でも同じぐらいだと思います、
比率は、
はい、比率は。
そっか、じゃあクラーク校の方ではやっぱあそこも一応 EOP ですけど、ここほどそんな厳しくない
そうです。そうですね、全然厳しくないですね。一応カフェテリアでは日本語 OK なので、
はいはい、
第一言語が OK で、一応他のロビーとか廊下とかでは、
うんうん、
午後の6時まで
いいよ
という感じですね。はいはい、
なんで制限ありなんですね。だからそれ以外が日本語使えるから、
はい、
まあ、いろんな人と交流して社会勉強になったと、
は
い、
そうですね、
うん、それが結構価値があったんですね。
価値があったと思います、
うん、はい、まあ、学生にとったらありますよね、はい、 そうか。ほんでこっちはまあもうみんな英語できるから当たり前に英語で、はい、英語でも深い話したりすることもあるんですよね。
あ、します。僕の今のルームメイトがコリアンなんですけど、うんうん、そうですね、いろいろやっぱ恋愛の話ですか、はいはい、家族の話ですか、これからの将来の話とか。で僕の今のルームメイト、コリアンのルームメイトがなんかオーストラリアでビジネスを始めた
りとか。おお、なるほど。
考えてて、うん、で僕がもし就職活動に失敗した場合、うん、雇ってくれそういう話とかもはい、はい、してます。でも向こうも、あ、もちろんだよみたいな、全然雇うよみたいな。
やっぱり他の国の人の、はい、いろんな国の人いるじゃないですか、はい、こっちだったら韓国、中国、台湾とかですか。
はい。
そっちの国の人の方が日本人より英語できるんですか。
そうですねでもやっぱりアクセントとかイントネーションとか
国ごと
になると、やっぱ国ごとに得意だったりとか、うん、不得意だったりとかってあるんですけど、ただ韓国人と日本人の英語のレベルはほとんど同じですね。
へ、そうなんだ。
韓国語も日本語も結構似てる部分、うんうんうん、グラマーとかも発音的に似てる部分があるので、うんうん、なるほど。日本人も韓国人も R の発音がなかなか、
はいはいはい、
なので僕がたまに教えます。
うーん、なるほど。
結構教えてます、いろんな人に。
あ、そうなんですか。
はい、R の発音、
その自分の大学では留学とか当たり前なんですか。みんな英語すげえできるんですか。
全然できないです。
え、じゃあ結構特殊なんですか。
僕はかなり特殊な方ですね、きっと。
うーん、
はい、高校の時に留学してたっていうと、なんかみんなえっていう感じです。
はいはいはい、
結構みんな一歩引きますね
学校の授業物足りなくないですか。
物足りないですね。
そうそうだね、
はい、なんでか大学の授業では英語が伸びるとは思わないのでは
い、はいはい、
これ言っていいかどうかって分かんない
ですけど、はいはいはい、
なんで学校の大学の授業とプラス自分で、はい、
勉強
してるっていう感じ
です。それな、もともとなんでそこに英語にモチベーションがあるんですか。
僕、これ言っていいのか分かんないですけど、はい、今でも英語嫌いなんですよ。
は
い、で僕もともと5教科あるじゃないですか、うんうん、小中学、うん、小中高で、うん、まあ、国語、数学、英語、なんか社会ってあると思うんですけど、うんうん、5教科で一番苦手だったんですよ、英語が、
はいはいは
い、英語だけがどうしても80点いかなかったんですよね、
はいはいはい、
10時間勉強しても20時間
勉強しても、はいはいはい、
で英語がすごく嫌いで、
はいはい、
ただ僕外国人が昔からすごく好きだった、
はい
はい、
広いですけど外国人
も外国人も、もう本当にどこの国とかも全然関係なく、
はいはいはい、
外国人がすごく好き、
はいはい、
違う文化、違う価値観があって違う場所で生まれる、もう価値観も家族も教育も違う、全く違う世界で生きてきた者同士が、うん、コミュニケーションできるって、
うんうん、
素晴らしいことだと思う、
うんうん、
僕は、
うんうん、
もう本当にもう小学校の頃からすごい、うん、
小学校の時から思ってる、
はい、小学校
の頃から変わった子やな本当に
だいぶ変わって、今でも結構変わってると思うんです
よ。じゃあその次苦手やったわけでしょ、うん、で嫌いで英語を今でも、
はい、
でそれだから克服したろうっていうのがモチベーションなんですか。
はい、
すごいね。
ただ外国人とコミュニケーションを取れる、
うん、
いろんなことが話せるって、うん、なんて素晴らしいことなんだと。
だ嫌いではないですよね、そうしたら。
嫌いです。
え、なんでなんで。
英語自体は嫌いです。
あ、だから手段として必要やからやってるんですか、はい、
もう妥協ですね外国人
その自分のやりたいことを達成するために必要だから嫌いことやってるんですか、うん、すげえな、は
い、でも本当に今でも大嫌いなんですけど、もう今でも本当にもうお腹痛くしながら勉強してるんです。
何が好きなんですか、教科としては。
一番好きなのは体育ですね。
体育です
体育と美術と音楽です。
あ、はい、そっちなんだ。
はい、そっちです。僕結構その
多分副業家派なんですね、
はい、アーティスティックな方の。
あ、そうなんや。
だから僕は得意です、ね。
いや な,、はい、なんでこの学校そんな変な人ばっかりいるんかなやっぱり特殊だと思うんですよ。
結構変な人多いですね。
庄司さんも春くんも変やし、なんか真面目やけど普通の真面目じゃないでしょ
うそうですね。
なんでなんですか。なんでそんな人、こんなそんな人ばっかりなこの学校。
フィリピンに留学をしようって思う人自体が多分変な人だと思います。
じゃあそういう意味ではヘルプのクラークとマーティス校はいる人の種類は似てるんですか。英語のレベルだけですか、違いは。
英語のレベルだけですね。
あ、そうなんや。
似てます。
やっぱりちょっと変わった人多いの、はい、
変わった人すごい多いですね。
へー、だ自分の大学ではだいぶ特殊なところにいるでしょう。
そうですね。
日本では
だいぶ変ですね。
でしょ、
はい、
こっちだったら結構普通になるんですか
ここだとかなり普通だいぶ普通な方だと思
うんですよ。あ、そっか、
はい、
なるほどね。それこっちの方が楽でいいっすよね。
だいぶ楽ですね。やっぱ話とか聞いててもすごい面白いですし、
は
い、もう8年間何ですか、8年間その心理学者として働いていて、
はいはい、
急に英語が勉強したいっていうふうに、
年配の方
したいっていうふうに、はい、うんうん、それはそのコリアの40歳の方なんですけど、もう英語を勉強したいっていうふうに、自分の仕事を辞めて、もうアメリカに留学したいからってことでトイフルを勉強したりとか。
へえ、
すごいな。
そんな人がいるんですか。
ゴロゴロいます。
あ、ゴロゴロいるんや。
ゴロゴロいます。
飽きないですね。
飽きないです。面白いですよ本当に。そこら辺歩いてる人とか、え、なんで英語を勉強してんのっていう話したら、もう20分、30分あります。
ああ、みんな思いがもう溢れてくるんですね。
すごいな、目標あるな。その中では僕なんてもう全然目標ない方です、ね、
そうか。
ただもう英語を勉強して、とりあえず就職に使えると思ってるから、英語を勉強してる、
ね。はいはいはい、はい。まあでも学生さんは普通そうやと思いますけどね。は
い、外国人がひたすら好きっていう。ただそれだけのために、はい、僕は今日まで勉強してきました。
すごいな。
5年間ですか。はい、高校。カナダ留学してたの、留学したのが5年前。
カナダ留学したのも自分の意思で行ったんですか。
自分の意思です。
え、それってなんかプログラムがあったんですか、高校に。
はい、
あ、
僕の、住んでるふるさとですか、その石狩のところに僕住んでます、
はいはい、
石狩とカナダのブリティッシュコロミアのキャンベルリバーが50年間姉妹都市。
なるほど。いつもそういうところを選んでるんですか。たまたま。
たまたまです。
へ、
僕高校入学する前は僕あの IT 関係でプログラマー、ゲームプログラマーになりたかったんですよ。
なるほど。全然違うね。
全然違う。
もうその夢はどっか行ったんです
か。もう全然どっか行ったんですよ。パソコンとかも全然興味ないんです
よ。いやー面白いな
で、 IT 関係でゲームプログラマーになりたくて僕の高校を選んで、はいはい、うちの僕の高校も結構特殊で、はい、総合学科っていうふうに、
はいはい、
で高校1年、最初の1年間は普通科なんですけど、うん、高校2年生、3年生では専門学校みたいな感じで、
うん、
授業を選べて、
はいはいはい、
情報系ですとか商業、福祉、いろいろ勉強できるんですけど、で高校2年生で、まあ、いろいろありまして、で留学、僕の高校で留学ができるっていうことを知らなかったんですけど、うん、高校2年生で初めて知って、留学できるのかと。で留学は正直夢だったんですよ、
うんうん、
夢だったんですけど、僕みたいなその英語が5教科で一番苦手で、うん、英語が大嫌いな人間が留学なんてできるはずがないと、
うん、
で僕のイメージでは、うん、留学する人ってやっぱ頭がいい人だと思うんですよ、
うんうんうん、
で僕はもう本当にバカだったので。
バカさあんまり感じてないですよね僕。
いやもうバカだったんです本当に、はいはい、あの中学校3年生まで家でペンを持ったことがなかったんですよ、
うん、
もう宿題もしないですし勉強もしたことがなかったんですよ、
はいはい。なんかスポーツか何かしてたの。
バスケやってました。
あ、バスケ
なの。バスケとエレクトーンを10年間や
って
ました。本当に本当そっち系スポーツ系文化系で、
はいはいはい、
勉強とは程遠い生活を15年間送ってたんですけど、で高校2年生で留学できるとチャンスが巡ってきたので、もう
迷わず行ったと、
はい、これこのチャンスを逃したら一生英語話せないっていう、
うん、
一生留学できないなって思ったので、
うんうん、
はい、
うーん、
行きたいです。
すごいな、はい。いやまあほんでまあいろいろあったけど、今はもうそんな苦手意識ないわけでしょ英語。
今は全くないですね。
全くないでしょ。
苦手意識はないですね。嫌いですけどね。は
い、嫌いなの、はい。勉強するのが嫌い。
勉強嫌いですね。
うん、はい、なるほど。まあ。まあすげえキャラ出てるインタビューでいいと思うんですけど、あのまあ最後にね、あの2つ経験してるんで、まあ学校を選ぶときにね、あのまあマーティンスコを選んだ方がいいタイプ、
はい、
クラークの方がいいタイプとかがあれば教えてもらいたいですね。
そうですね、クラークに合ってる生徒さんっていうのはやっぱり英語に苦手意識を持っている方ですとか、
うんうん、
あとはコミュニケーションが苦手な方ですよ。
日本語でも、
はい、うんうん、日本語でもその英語でも人と話すっていうのがあまり得意ではない方
が合うかな。やっぱり初級向けってこと
ですね。ワンバイワンクラスであのやっぱクラークって本当に英語が全く喋れないんですけど、ボキャブラリーも100個もない方とか言って、
うんうん、
本当に50分間ほとんど沈黙とかっていう生徒さんとかも
いる
っていうふうに聞いてたんですけど、やっぱそういう人と話すのが慣れてる先生方ってすごい多いですよ。あ、なるほど、
初級に慣れてる、
はい、うん、なんで、でもワンバイワンクラスなのでフィリピン人も全くどこの馬の骨とも知らない、
うん、
フィリピン人の人と、うん、もうちっちゃい狭い部屋で50分間っていうのがあるので、
うんうんうん、
どんなに 喋れない人でも喋、うん、らざるを得ない状況に追い込まれるんですね、まあまあそうですね、うんうん、なのでそういうとこから徐々に慣れていってというふうに考えると、やっぱクラークはやっぱビギナーさんにはかなりおすすめです。
なるほど。で逆に言うとこっちは、まあ、ある程度喋れるようになった人
がいいですね。ここではある程度喋れ、うん、全然ビギナーの方でも全然いいとは思うんですよ。
待て
と、はい、うんうん、全然勉強に本当に集中したいっていう、うんうん、もう僕は私はあの友達を作りたくないとか、うんうん、本当にそのぐらい勉強にこの留学に思いを込む、うんうん、思いがあるんだっていう人はいいとは思うんですけど、
こっちはあんま交流ないってことですか。もう自分の世界に入って勉強してる人が結構いるんですか。
結構そうですね。ただやっぱり人と、まあ、週末出かけたりとか、うんうん、する人は多いんですけど、ただやっぱ自分の時間は多いですね。
クラークと比べると、こっちはみんな自分の世界に入って勉強してる人が多いんや、は
い、
多
いですね。
なるほどね。あとその、はい、昔カナダも行ってるじゃないですか。はい、だからそのカナダとフィリピンの違いも体験してると思うんですけど、はい、それどういう違いがあるんですか。
あ、もう全然違います。
全然違うんですね。それぞれに良さあると思うんですけど。
そうですね。ただ僕英語を勉強したいっていう方にはフィリピン留学の方がおすすめします。
うん、なるほど。
僕はカナダのハイスクール、高校に
いたんですよ。はいはいはい。
僕カナダで留学する前は英語を5教科で一番苦手だったので、うんうん、もう全く、うんうん、それこそそのボキャブラリー100個もなかったんですけど、うんうん、でその状態、英語が全く話せない状態でカナダのネイティブの子たちの本当の普通の高校にポーンって、
はいはい、大変じゃないですか。
むちゃくちゃ大変でしたね、
うんうん、
本当に話しかけてもなんか僕が英語を話せないって分かったら、うん、あもういいわみたいな、
はいはい、なるよね、
うん、すぐすごい冷たかったですね、はい、あとアジア人っていうだけでやっぱ人種がやっぱり違うので、うん、フィリピンってやっぱ同じ
アジアだからね、
はい、同じアジアなので、うん、結構親近感あるんですけど、
うんうん、
カナダとかそのウェスターンカントリーですか、ヨーロッパ圏 の, その白人黒人とかっていうの環境に置かれると、うん、やっぱアジア人ってやっぱ今でも人種差別は多少あるんですよ、はいはいはい、なのでやっぱ全然珍しがられないですし、
うんうんうん、
全然あの向こうで生まれて向こうで育った中国人とかも普通にいるので、
うんうんうん、
こっちと違って例えば日本だとやっぱカナダ人の留学生が来ましたって、うんうん、すごいチヤホヤするじゃないですか、
はいはい、珍しい、
ね、珍しい、わかっこいい、鼻高い、
うん、目大
きい、
ね、
すごい珍しい、かっこいい、お名前何、うんうん、バンバン話したけど、うんうん、全然どんなにシャイな外国人、カナダ人、アメリカ人でも全然話すのに困らない
と、はいはい、
ただ僕みたいなそんなチンケなアジア人がポーンってああいう世界に行っても全然珍しがられないですし、うん、話しかけにも来ないですし、僕が話しかけに行ってもむしろ遠ざかりますし、
はいはい、
すっごい悔しい思いをして、はいはい、それもモチベーションというか、
ね、
原動力にもなったんですけど、うんうんうん、それでもう毎日夜11時まで朝起きて勉強してっていうのが3ヶ月ぐらい続いて、やっとリスニングが聞けるようになってきて、
うんうん、
でも分かるけど言ってること分かるけど言えなくて、
うん、で長かけて必死にやったんですよね。
もうずっと
そこでもうその差別にクソと思って頑張れる人はいいっすよね、は
い、そうですね、
辛いけど
そういう人にはいいと思います。でも、まあ、あとは発音を勉強したいっていう人は、
うん、
フィリピンよりもそっちのアメリカですとか、うんうん、
なるほどね、
カナダとかの方がいいと思います。それで僕も発音すごい勉強した。
そっか、はい、でもやっぱりその1対1で話す機会が多いフィリピンの方が最初はいいんじゃないかなって感じ
です。最初は僕はいいと思います。ただフィリピン人の先生でもやっぱ発音が悪い先生っていうのがやっぱどうしてもいるので、
うんうんうんうん、
そこは運ですね、
先生の
当たり外れは。はい、そこは必要になりますね。すごい発音がいい先生も、
うん、
本当にアメリカ人とカナダ人とか全然変わらないぐらい発音がいい先生もいるので、うんうん、そういう先生とすごい話す機会があれば発音も良くなりますし。
なるほど、よくわかりました。で最後にあの最後にばっかり言ってるんですけど、これから留学しようと思ってる人に何か、まあ、アドバイスとかがあれば、はい、
そうですね、あの留学して英語ができるようになると思っている人には、
うんうんうん、
正直留学はおすすめできないですね。
そういうわけじゃないと、
はい、そういうわけではないです。あのこれちょっとあのこれちょっとあれ言うのもあれだと思うんですけど、
言ってください、言ってください。
スピードラーニングってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれってあの宣伝の仕方がちょっとおかしいと思うんですけど、
はいはい、
あの聞くだけで、はいはい、聞き流すだけで英語ができる、
はいはい、
多分スピードラーニングの影響で 留学すれば英語ができるようになるっていう人は思ってる人がすごい多いと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ただ違うよと。
そうですね。
聞き流すだけで英語ができるようになる、そんななんかマジック、そんな魔法みたいなことは決してないと思うんですよ、
はい、
やっぱりそのスピードラーニングが、効果的な人ってやっぱりある程度グラマーですとか、うんうん、ボキャブラリーっていうのが知ってる人におすすめしてるわけで、
そうですね。
で、イングリッシュがビギナーの人には僕は最初は自分で勉強することをおすすめします。
そうですね。
最初自分で基礎的なグラマーですとか、うん、まあ、日常で使われるボキャブラリーとかも勉強した後に留学することをおすすめします、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、そうですね。で、
留学してる状態で留学 してから勉強し始めると、うん、ちょっとその会話もできない中で勉強してっていう感じでもうストレスが溜まって、うんうんうん、もうハゲちゃうのでもうハゲ散らかってしまうので
ちゃんと勉強しようと、
ちゃんと勉強してから行った方がいいですね。僕としてはそうですね、 1,2 ヶ月本気で勉強してから留学するとかなり効果的だと思います、うんうん、
はい、それでちなみにカナダ行った時に自分は最初 1,2 ヶ月3ヶ月そういうのをやったわけですよね。多分
しないです。
あ、それはもともとあったんですか。は
い、僕はあの全く勉強しないで行きました。
あ、行った。あ、はい、ということは向こう着いてから最初の 2,3 ヶ月はそれをやったんだね。でもそれが最初にやってた方が良かったなっていうこと
ですね。思いました、すごく。
その時どんな勉強したんですか、具体的に。
その時はもう本当に ABC から始めました。
あ、
僕らってその中学でやる英語の勉強って、うん、多分くだらないと思うんですよ、日本人って。例えばその I am 今日も、My name is 今日も、I am サーティンイン
ナースフォールみたいな、
あるじゃないですか、
うん、
でこれってなんかそのなんか簡単すぎて、
うん、
そんなやってられねえよって思う人多いと思うんですよ、
うんうん、
僕もそう思ってたんですけど、うんうん、ただ基礎的なことって本当にむちゃくちゃ大事で、
うんうん、
あの全然子供っぽいな、バカらしいなって思うことでも、ね
うん、
すごい日常でいろいろ使われたりするので、
うんうん、
僕も本当 ABC から始めて、
うん、
もう中学校の本当中学校の英語のテキストブックの1ページ目から、
うんうんうん、
本当に基礎の基礎から、
うんうん、
もうすでにやったことだと思うんですけど、ただ
僕らっておさらいするってことですか。
おさらいです、うん、僕らって分かってるなって思うことでも、うん、実は分かってなかったりとかって、
うんうん、
英語の勉強でかなりあると思うんですよ。
なるほど。じゃあ簡単なこともこうおさらいするとちょっと発見があったりするってことですか。
あります。
うん、
あ、これ中学でやったけど今改めて留学しながら勉強してるけど、あ、これってすごい使えるな。
なるほど。
これ知ってると思ってたけど知らなかった
っ
てい
う
のがすごく
多いです。なるほど。じゃあもう超初級に帰って、
はい、
中学生英語の文法とかのおさらいをすると、
はい、
知ってることもやから始めようって感じ
ですね。はい、そうです。バカらしいなって思ってもそれが本当にすごい大事なので。
なるほど。
僕がその今、まあ、トイック800取れて、
うん、
で、まあ、IELTS も今 7.7 目指してるんですけど、うんうんうん、やっぱ結構 そのスコアだけ聞くと会話もすごい難しい内容
を、うんうんうん、してるように
してるんじゃないかって思うと思うんですけど、
うんうん、
実際そんなことをな
ん
か、
うんうん、
僕が会話で使ってる単語とかって、
うんうん、
単語とか文法とかって中学校3年生のことなんですよ、
うんうんうんうん、
ただ中学校3年生まで勉強するようなことを完璧にマスターできれば、
うん、
もうトイック800も取れますし、
うん、
もちろんその専門用語とかも覚えないといけないですけど
ね、試験対策
も。ただ完璧にその文法とかもできれば、まあ、英検2級、英検準1級、
うんうん、
トイック800、900、ハイエルツ7とか、
うんうん、
全然いけると思います。
はい、なるほど。
あの中1、中3の内容はものすごく大事です。
それをやりましょうと。
はい、
うん、よくわかりました。今日は突然にもかかわらず、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
はい、引き続き頑張ってください。
はい、ありがとうございます。